おはようございます。それでは賛美をもって礼拝を始めたいと思います。今日の賛美は御国の心地数聖歌467番です。一節だけ賛美します。ララララララララ三杯悲しみ月ざる浮世に足りても日々主と歩めば御国の心地数ハレルヤ罪とが消されし我が身は伊豆国ありても御国の心地数アーメン。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日もあなたの御国を私たちに与えてくださり感謝します。どうぞ今日も私たちに御言葉を通して語りかけてください。聖霊様、私たちを教えてください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は第二テサロニケ2章1節から12節までです。
さて兄弟たちよ、私たちの主イエスキリストが再び来られること、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか？あなた方が知っている通り、彼がその定められたときに現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれるときまで引き止めているのです。そのときになると、不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来は、サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで、悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。主の再臨がすでに行われたかのように言われる偽りに気をつけるようにと警告されています。再臨の前にまず廃墟が起こり、反キリストが現れることを語られています。反キリストの現れがまだ引き止められていることと、キリストの再臨の時に反キリストと偽りを信じ、悪を喜んだ人々が滅びることが記されています。はい、それではまず聖霊様から示されることを黙想し、簡単にまとめてみましょう。はい、それでは、示されたことを分かち合っていきたいと思います。
私は、全体を通して、 というか、特に二節を通して、霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでくださいと書いてあるところから、再臨の時というのを本当に聖書から正しく理解する必要があると思いました。そのために聖書が本当に再臨についてはたくさんのことを記していて、その時を見なさいと待ちなさいと言っている。またその時を定めるいくつかの、ポイントがあると思うんですけども、それをよく理解していないと、誤った信仰生活に陥ってしまうなということをすごく今朝は思わされました。
私は8節が目に留まりました。8節の主は御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれる。あらゆる悪がこの主の再び来られた時、解き放つその輝きによって暴かれ、滅ぼされることをここで見ることができました。以上です。
はい、私は9節から12節のところに目が留まったんですけども、この再臨の前に、まずは、不法の人と呼ばれる反キリストが現れること、ここで記されていますが、その彼が現れるその前兆というか、彼の到来について、到来の様子についてここに書き記されていますが、今の時代に非常に似てるなと思いました。あらゆる偽りの力、不死がそれに伴う、そのようなことがあって、滅びる人たちがそれを本当に信じて、また悪を喜んでいる姿、ここに書いてありますが、今本当にそれらのことが世界中に行われているんだなと思いました。聖書に反することを多くの人々がそれに賛同して、そして聖書が語っていることを支持する人々は気が狂った人々かのように言われていて、これが反キリストが現れる、そして再臨の前兆であるんだなということを思いました。以上です。それではさらに聖書を深く黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の聖書箇所として教えられることは何でしょうか。黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、ちょっとまだまとまっていないんですけど、全体から避けるべき行動です。再臨が近づいているからといって、心を騒がせない、特に、2節にそのことがよく記されていると思う、注意が記されているんですけども、心を騒がせないことが大切だと思いました。この歴史にわたって悪魔が、ここ全体に書かれているんですけど、悪魔は再臨というこのことを用いて人々を欺いて、どんどん救いから引き離してしまう時は、それをこう再臨が近いからといって人々を放獣に向かわせたり、無気力に向かわせたり、またある時は自分が再臨のキリストだと言って偽キリストとして人々を欺いたり、本当にこの再臨を用いて悪魔は人々を救いから引き離していくんだなと思いました。再臨に対して聖書が示している、正しい理解がまず必要であるということと、それから再臨に向かうに際してイエス様が言われた、だからあなた方はどうしなさいという、その本当にこのイエス様の御教えを守っていくということがすごく大切だなと思いました。
私も2節から御言葉によってしっかりと確認し、心を騒がせないように、注意する必要があることを教えられました。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでもとあるんですけども、偽りの霊や誤った情報、パウロたちから出たかのような手紙によって、当時の、教会の方々も、本当にこの再臨に対して心を騒がせてしまったと思うんですけれども、御言葉にしっかりと記されている、それをしっかり確認して、一つ一つ平安を得ていく。これ騒がせないということが大切かと思いました。ベレアのユダヤ人のように、パウロはたとえ語っても、しっかりと 御言葉で確認する、その姿勢を大切にしようと思いました。以上です。
はい、私も3節、4節に目が止まりました。再臨は、この福音が伝えられた時に起こるんですけども、その前に廃墟も起こり、また、すべての神と呼ばれるもの、それに、それよりも自分を高く上げるアンキリストが現れるというところで、歴史上にもそのような、世界を支配しようとする、そういう勢力というのが、たびたび現れたんですけれども、それらも本当にアンキリストの現れだなということ。もちろん最後は、不法の人という人が現れるんですけども、本当にそういう神様よりも自分を高く上げるものが、歴史上に現れてくるのが、本当に終わりの印だなということを思いました。あとは、十節において、真理への愛を受け入れなかったというところに目が止まりました。神様が与えてくださったこの福音を拒んだ人々がやはり偽りの力に惑わされてしまうと、そのようなことを教えられました。以上です。
はい、私は八節のところで、イエス様についてですけど、御子イエス様は再び来られ、不法の人を御口の息をもて殺し、また来臨の輝きをもて彼を滅ぼしてしまわれるお方であることを示されました。イエス・キリストはすでに悪魔に勝利し、勝利されて彼の頭を打ち砕いているんですけど、その勝利はこの再臨の時に完全に行われ、悪魔とまた悪魔の使いであるこの今日の聖書箇所に出てくる不法の人、反キリスト、そして全ての悪を行われるものをみんな裁いて、裁かれることを示されました。また、4節から12節のところで、警告と教えですが、反キリストの現れと、その前兆について警告されていると思いました。その反キリストは、全て神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、自分こそ神であると宣言するものであって、しかし今は彼の現れが引き止められているとここに書いてあるんですけども、それは再臨の前にまず彼を信じて、滅びの子供たちが彼を信じて惑わす力に騙されて、悪を喜び真理を信じない人々が裁かれるために、神様が悪魔の働きと不法の人の現れを許しているということをここに警告されていると思いました。以上です。それでは、それぞれ目に留まった聖書箇所を中心に生活への適応を黙想していきましょう。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきたいと思います。
私は自分自身のその再臨に対する明確な確信というか、その信仰の確信がやっぱりちょっと弱かったなと最近感じていて、まあ一つ一つ福音から始まって、福音の中のその再臨の部分もこれから掘り下げて学んでいこうと思ってるんですけれども、パウロが言ったようにすごくゴールを見定めるのを間違って走っている信徒さんがやっぱすごく多いなっていうこと、まあ自分自身も含めてではあったんですけど、すごく多いんだなっていうことを最近思っています。やっぱり怠けていてはゴールできないし、間違ったゴールに向かって走ることも結局は無駄なので、今度の土曜日にそういった方々と一緒に聖書を学ぶ機会があるんですけど、まず自分自身しっかり掘り下げていきたいなと思いました。
はい、私も今日は御言葉に立ち返って的確に状況を判断し、まあこれ騒がせて優先を狂わせないということを教えられました。最近もいろいろな話や依頼が来たりするんですけども、そのためにこう僕自身も心騒がせたりすることがあったんですが、しっかりと御言葉に立ち返って、この福音宣教の優先が崩れないようにしていこうと思わされました。以上です。
はい、私もこの時の印を見分けて再臨の時をしっかり知らなければいけないと思わされました。今北朝鮮がミサイルを撃ってくるとか、いろいろこの世で本当に終わりのようなそういう情勢があるんですけれども、やはりこの再臨の時というのは不法の人が現れて、そしてそれがこのキリストによって取 取り除かれて、そのような順番があるわけで、本当にこれで人類が滅びるとか、そういうこのミサイルによって滅びるとか、まあそういうこの世の偽りに惑わされずにしっかりと印を見分けて、そしてそういったものに動揺して、そのために何かしようとしたり、そういう不必要なことをすることがないようにしたいと思いました。以上です。
私は今日のディボーションを通して、その当時からすでにこの再臨についての偽りの教えと異端が現れていたんだなということを思いました。異端の中で再臨に関する偽りの教えを主張する異端が一番多いと思うんですけども、やっぱり一番肝心なことでもあるんだなと、イエス様の再臨が一番肝心な真理でもある、その証拠でもあるんだなと思いました。それで、今日のディボーションとして示されたことは、まず自分自身が再臨と、そして再臨の前に行われる神様の御業、そしてこの天の御国が完成されるまでの神様の設立というかプロセスに対して明確な聖書的教えと真理を自分がまず明確に十分理解しなければいけないんだなということを思いました。それからその明確な確信と整理された理解を持って、この教会が世の終わりの時代に心を騒がせたり、また偽りに騙されることがないように教えることが大切だなと思いました。まず自分自身がいろんな意味で再臨についての明確な理解をしていきたいなと思います。以上です。はい、それでは最後に対応して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もディボーションを通して私たちに必要なことを語りかけてくださったことを感謝します。今日も私たちが御言葉を口ずさみ、また実践することによって、あなたの栄光を表し、また聖霊様の御業が前進しますように、愛する尊い主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。